のみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今日はちょっと久しぶりに横井塾長が、はい、ちょっと体調悪くなさってて、復活されて、
はい、ね、
そこ見てまた東京から町明君が、
はい、
ね、あぶないなんか、まあこう聞いてるだけの人には分からん話
で、そうですね、はい、
ちょっと非常にパッと戸を開けて2人を見た瞬間。同じヘアスタイルやなと思います。息子さんを連れですか。
ロミちゃん、ロミちゃん、あれヘアスタイルって言うんですかね。
そうやね。
あの瞬間、今日冴えてるな。
めっちゃ冴えてますわ。
いやいやいやいや、ね、膀胱がんと治療はね、
はいはい、
なされて、あの岡山のね、お医者さんが何かを膀胱に、自分の体の中の何かを注入して、だから薬とかじゃなくて、あ、わかった、思い出した、結核菌。
へえ、あ、 BCG 療法いうのがあるね、あるね、お
うおうおう、
あるね、あるね、
それが私はハマった
ね
っておっしゃって、なんで膀胱の底に、あの結核菌を、そのいわゆる BCG のあの、
はいはいはい、
予防接種のあれから、でその結核菌を入れたことで、その結核菌がいわゆるが
ん
と
戦う、やるんですよね、
そうやね、そうやね、
それで私は本当に楽に膀胱がん克服できたんや言うて、いや、さっきまであんなに思い出そう思っても出てこなかった。やっぱり本番に強い男です。結核菌ですわ。
ああ、なるほどね。
ちょうど若い時結核になってる
し。なってる、なってる。二十歳の時結核。
ねえ。
その BCG で助かったよ俺。
あ、そうなんですか。
うん、
そして自分と合うかもしれませんね。
合うかもしれない、ね、う
ん。いや、ちょっとそれはなんか。
またちょっとじゃあ、
またあかんらしい、それ
あかん、うん、それ入れたらまた計画になるかも。
俺も平均寿命やね、82歳やから、
はいはいはい、
でこれからの人生考えてな、わざわざそのがんを治す必要もないなっていう気になってんね。
あ、
米田君がな、がんになって、あれ余命宣告1年言われてからね、今3年目や、今後期奉仕団行ってるんや、でその米ちゃんから言われたんやけどな、塾長、その死因でな、心臓病、脳梗塞、それからがん、な、その中で唯一死期が予測できるのはがんだけやっちゅうわけや、だからその間に自分の人生 の、 あの後片付けできるからな、がんはいいんですよというような話聞いてな、俺もせやから手術したところであと何年かそれほど大して変われへんやんか、でその最後を考えた場合にな、あのガンで死ぬは正気のまま死ねるわけや、他の言ったらあのこれ猛毒リスクがものすごいあるやんか、あのこの間も俺佐藤愛子さん、作家の佐藤愛子さんの娘さんの書いた本読んだんやけどな、最後の 2,3 年はほんまにかわいそうな状況や、それから安岡聖徳さん知ってるやろ君、あの方もそのあれ猛毒してんな、結局細木和子に引っかかって結婚までしてるわけや、細木和子は自分のステータス上げるために、ほんで遺族が後であれして取り消しになったけどな、というように長生きすることっていうのはもうリスク半分やなと、仕事もできんやろ、それやったらがん君と共存してやね、であのその元気で死んだらええなって今は思ってんねん。
それね、うちの父親が全く同じこと言った
んですよ。そう、そう、
うちの親父もがんで、
あ、そう、
で、まあ、うちの親父は74だったんですけど、
はいはいはい、
まあ、そのどうやろうな、7、8年ぐらい前からもうがんは分かってて、
あ、そう、
これで抗がん剤もやらんし放射線治療もやらん言って、
はいはいはい、
でそんなもうお前寿命は、もうね、天に任せとかなしゃあないやろし
って
言って、で なんかね、それで手術するとか言うても、うん、そのほぼ動かれへんかったり、うん、下の世話からなんかいろんな人に手を煩わすのも俺も嫌やしなって言って、うん、それに同じこと言ったのは、うん、お前脳梗塞とかね、心臓麻痺とかはねその突然やないかと、
はいはいはいはい、
ね、ほんでもうあと10年かもしれんしって言ってたけど、がんは、うん、そのいつ頃までは生きられるって教えてもらえるんやから、うんうん
はいはいはい、
俺はありがたい病気やと思ってんねやって、
君の親さんらしいな、
うん、やけど、それがね、1月に、もうほんまのほんまの最後にもうしんどなってきて、
うん、
でも病院入院ってなった時、うん、お医者さんに、うん、桜を見ることはできんと思いますって言われたって、
うんうん、
でもあと2月あるやないかって言って、うんうん、でその2月僕はあの2月の1日からお遍路さんに歩きに行こうとしてたんですよ、うん
はいはいはい、
で2ヶ月公園入れてなかったんですよ、
うん、
ここで1月の末にそうなった時に、うん、いやこれ神計りやなと、うん、これで僕もほとんど地元におられへんかったけど、うん
はいはいはい、
お遍路さん歩くつもりで休み取ってたんで、うんうん、毎日親父の病院におったんですよ。
あそう、
でその時にがんはありがたい病気や言うて、
そうやねそうやね、
がんの他の人にはな、うん、申し訳ないものの言い方かもしれんけど、うん、俺はそうそう思うって言って、ほんでね、彼岸の中日に多分俺死ぬわって言ってて、それで彼岸の墓参りと俺の命日の墓参り、お前忙しいし同じ日に済ませれたら楽でええやろって書いて、ほんでほんまに彼岸に死んだんですよ。その時に、あ、僕も意外と癌は、その終わりの日が大体分かってて、
そうやね、
でそれまでに言わなあかんことも言えたし、話もいっぱいできたし、って考えたら、
うん、
なんかそのね、放射線治療とかしんどい思いする人多い中、
うん、
もうこの年いってまでなんなしんどい思いして、
う
ん、半年なご生きた言うても人に迷惑かけるだけやから、うん、俺はもう天命のままにって言うたんですよ。
あ、そう、それは同感やな、
ね、
いや僕身近な人でね、うん、死んだ人を言ったら親父もおふくろも言うたらもうボケてしもって、
うん、
最後は分からんかったんや、
うん、
で僕の恩師の中谷先生、公認会計の先生って、この人が癌で亡くなって、うん、で最後に会った時も言っちゃう、長い間お前と楽しかったなと、ありがとうな言うてはっきり言うてくれてね、
うん、
なんかそれは一番心に残ってんね、
うん、
僕もそういう最後の方がええなと思ったよな、
うん
うん
うん、そうですか、うん、いや今聞いてて本当にうちの親父と同じことを
したから、うん、いやいや嬉しいな、
素晴らしいですかね、
うん
うん、でうちのおかんにも、
うん、
あの俺はその恥ずかしいからそんなことはよう言わんかったけどな、
うん、
俺はお前と結婚ができて本当に良かったって言って、
あ、そう
で来世で、うん、もしまた人間に生まれてこれるとするなら、うんうん、俺は来世でも絶対お前を探すからなって言うてね、あんな物言わずやった、物言わずやった親父はね、
他でも言うとんちゃうい
や、まさかそんなそんなオチぶっ込まれると思った
そう、そのツッコミは塾長にしかできません、ね、俺は絶対
に俺やったらいろんな人に言うから
いや、今のツッコミ方俺っぽいなと思ったでもね、でもお母もほんまにそれで泣いて泣いてね、
嬉しいな
本当に本当に、まあ遅かれ早かれね、いずれ、
いずれ
行くんだし、いずれ、ね、
言ったら俺は死後の研究はもう何十年もしとるからな、
死後の研究されてる
んですか、ずっとしてたんや、だからもうどこへ行ってどんなことするっちゅうも、もう大体
あの死んでから後のこと、
死んでから後のこ
と、
その死ぬ前の何年間な、みっともない生き方したらないなと思っとったからな、だからこれは癌言うもありがたいなって思い出してんね、この頃、
うん、本当親父もそんな言ってましたよ。
そうか、
そうもう道歩とってトラック跳ねられて言うたら、うん、ああもう運もないし、
もうや、
ね、何も喋られへんねんね、
うん、言う
て、うん、でもお前一応二月まだ生きれる言うてくれてるんで、それ痛いのがかなわんから、だからな、俺タバコも吸わんと、まあ、酒はアホほど飲んだけど、タバコも吸わんと、結構真面目に生きてきた人間なんで、最後だけ笑いながら先生にね、あの痛みはもうモルヒネ打ったらいっぺん楽になって、
はいはいはい、
ふわふわ気持ちよくなるから、最後ぐらい覚醒剤中毒で死なせるねいや親父の割におもろいこと言うな思ってね
そう
真面目に生きてきたんで、最後ぐらい覚醒剤で わけわからんと痛みがわからんと、
最後もそんなに苦しまんと、
そうほんでもうモルヒネモルヒネ言うて言うから、もう歌って歌って言うてね、
俺もそれし
ょ気持ちええぞ言うてね、
そう
か、痛みのない時にそんなことね、はいはい、笑かして言うてましたからね、そうですか、いや思い出した、
ね、
結核菌や、
結核菌や
ということで、東京から、
はい、
町明くんが、
はい、
これだから伊勢もね、お手伝い来てくれたりで、
はい、
うん、で、まあ、帽子かぶらんかったからで、よう、いい、カンカン出ててね頭の皮むけたり
そうですよ真っ黒けになりました、
まあ、で皮むけながら毛もむけるとかいうことはなかった、
あ、
多少
あ
らた
そうそう
そのツッコミができて
そうや、そうか、東京のなんかご縁紡ぎの宣伝も兼ねて、
はい、宣伝もするんで、あのサフト T シャツを着て、
お前サフト T シャツ、
はい、
まあ東京はちょっと苦戦してるんですよ
あ、そうなんですか、うん、
東京の土日開催と平日コース、うん、平日開催とで大宮の平日っていうのが新しく立ち上げると、うん、でそこを見て東京校に来てた渡辺純ちゃんっていうのが千葉校を新しく立ち上げるということで、もう東京近辺で4校っていうのがやっぱこうプレ公演やってもやっぱこう分散してしまってて、な一つの会場にあんまりなかなかに人が、でもね、あのマンモス都市のね大都会東京やから、ああ大丈夫なんちゃうかって僕も高く売ってたけど、意外とちょっと苦戦よね、
うん、そうですね、
へえ、
なんで東京平日と大宮の
平日
のプレ公演はもう終わったん
よね、
あで今度、土日コースのプレ公演が
先に、千葉が、
あ千葉が先
に 今月ですね、
あ千葉今月6月の何日だっ
け、28、
はい、
う
ん、おお、ああ先生、
オンエアのすぐ後やね、
そうです ね、
はい、
これが千葉6月28日が、
はい、
何ビルとかであるの、カセビル、
カセビル、
カセビル言われても分からないけどカセさんが持ってはんのかな、ね、まあまあ千葉駅からね、
はい、
タクシーで5分4分って書いてあるな、
タクシーで4分、
タクシーで4分、
ちょっと微妙、めっちゃ微妙ですね
微妙暑い時やし
なそうですね、
またおひいさんか頭の上油塗ってから来ない、
そうですよ、サンゴイル塗らないと、
ね、またこの千葉のプレ公演とかに来てくれたら、例えばあ私は千葉よりも大宮の方が行きやすいなとか、東京の平日で自分はね、
うん、
土日がサービス業で休まれへんからとか、はい、4つあったらどっかの受け皿にね、
そうなんですよ、
はまってもらえるかもしれんし、はい、で最後の東京土日コースのプレ公演が、
はい、7月の19日、
あ、
浅草ですよ、
浅草でな、
ゴロゴロ会館、
ゴロゴロ会館な落語家さんらよう使う
みたいですね、はい、
うん、寄せみたいな、
はい、
まあ、この日はおそらく喋りながら枝分かれしたら、
はい、
落語話になる一席やってまうみたいな
やってやって
ここであのビリーも
え
前段で喋ってくれるんで、
あこのゴロゴロ会か、
そうそうそう、
あビリーさんも呼ばれてる
わけ、はい、呼ばれて
る、あれあれあれあれ、
もうそうなったらもう落語好きのお二人なんで、
なんか振りましょうか、
ね、いやもう大変なことになってる
我慢できるや
ろ、ご縁続き大学の五の字も出てこない落語の五の字は出てきても
ってなるとちょっとあの、うん、変わってくるんで
ねえ、それが浅草が7月19日か、
はい、
これ浅草、うん、なかなかちょっと会場楽しみやな、
ねえ、それ今でもふみちゃんおっしゃったようにあの4つね、どこ来ても4つのことみんながこう言ってあげたら集まりやすいに違うかったんですかね、
見方を変えると、うん、そら東京中心で4箇所も似たような頃スタートして似たような講義の進み方していく、4つもあったら分散するわという人もおるけれど、
うん、
でも見方捉え方変えたら そのあ自分は大宮が一番行きやすいなとか、うん、やっぱ自分は土日しか休まれへんから言うたら千葉か東京かで京、はいはい、選べれたり、うん、だからこの間の東京平日のプレ公演来てた人もやっぱり埼玉の人が、うん、やっぱ東京まで来るよりは大宮港あるやつ、うん、大宮港で私は参加するわって言うと、あ、これ考えたら自分の行きやすいとこ4つのうちのどれか選べるっていうことっていう見方捉え方もできるなと思うとね、
うんうん、4人の主催者が、ね、協力してプレ公演プレ公演プレ公演ってやったら集客も、
うん、ね、4人のグループはあるんですよ。
あるんや、
はい、主催グループがあって
まとまってんの。
そんな動いてないらしい
いや、その千葉の前に、ま、渡辺純一の方は生み出してるとしか思えやんし、ね、
あの純ちゃんはあの日曜日コースが東京の10期生なんで、うん、あのそこにエネルギーを注いでほしいからって今一人で頑張ってるんです。もうちょっと仲間を集めて千葉を、千葉に住んでる紬の人もいっぱいいるんで、うん、そのメンバーを呼びたいんですよね、うん、力を合わせて。
そうやな、うんうん、であの渡辺純ちゃんはあのいろんな経営者の会とかあんないろいろ入ってるよな。
入ってます、
うん、だから、うん、その経営者つながりみたいなね、うんうん、そんな中から例えばあのちょっとキーパーソンになるかなっていうような社員を、うん一人か二人、
はい、
会社のお金で入れるとかね、うん、そうやってして社風が変わったいうところも結構多いから、うん、会社からこう派遣するみたいなのがあってくれてもいいかもなとかね、うん
うんうん、名前が五輪積大学だから研修医で落とせますよ。
そうそうですね、会社は研修医だから青森の平井さんとかドラゴンキューブさんなんかも社員さんが何人か入ってくれた、その社員のみんなが自分とこの会社でその言うたらミニ五円紬大学みたいなことを講師役をしてさ、俺は社員たちにそういうことを社員が社員に向けて勉強会みたいなことをやりだすと教えるという名の学びにもなるし、でだんだん社風がそういう雰囲気になると優しくてさ、なんか人の話よく聞いてみたいな。でそれはあの堺のみっちゃんのところとか、うんうんうん、社員さんが盛岡校に何か入ったがために、ねはい、会社の中でその五円紬のそれがこう浸透していくっちゅうそういう良さもあるからね、うんうん、まあでもね東京4つちょっと大変そうやけど、うん、いろんなねなあ、このちょっとその人間関係がや妙に希薄なこの今の、うん、ねえ、
うん、そうやなな
んかねえ僕本当に何べんもよう言う話やけど、うん、あの飲食店がもうどこもかしこも最近あの QR コードとかね、うん、あのタブレットのねあれって本当、うん、こんな冬の寒い時に北海道や東北の、うん寒い中夜中から漁師の人らが魚取りに行ってくれてですよ、うん、で奥上がって今度は運送屋さんが夜通し走ってね、うん、大阪なら大阪ま で市場から魚屋さんの手へ渡って現場来たら料理人は一生懸命美味しいもん食べさそうと思って頑張ってるんですから、うん、で最後の最後に美味しかったわってまた来るわってお客さんの喜んでくれる顔を見れるのって飲食店しかないんですからね、うん、でそれが全部ロボットで
もったいないな
もったいない話です。この命のバトンリレーをぶっつり切ってんのって実は人間がぶっつり切ってるんですよね。
あの安倍監督のことでも親子をね、
うん、ああもう、
ほんまにね
うちの息子言ってましたよ、うん、俺がガキの頃チャッピーいなくてよかったなあの頃チャッピーやってでお父さんとうとうが連れてかれてたらとうとうまだ刑務所におったからなあ家の中のことなのにね、でも一番十字架背負うのはその娘さんですよね。だって黙ってたって、
うん、
携帯開けりゃ、うん、安倍晋之助、ねうん、元監督のあんなのが、うん、もう頻繁に出てますでしょ、うん、若い子やから水戸の手も見てまう、うん、その父親のスーパースター人生を、
うん
うん、たった一晩のあの出来事で、うん、全てなくなったんですもんね、うん、おそらく 野球の解説なんかももうできひんやろうし、指導者にはなられへんやろうし、他って一日ずっとうちにおるね、あんだけ忙しくてしてたお父さんずっと家におったら、それ見るだけでも自分を責めると思うんですよね。えらい十字架背負ってもうたなと思ってね。まあ時代がそうかもしれんけど、でもさっきのバトンのね、あれをぶっつり最後に人を喜ばすっていうところにねたどり着く、それがロボットがやるみたいな、なんか機械音でありがとうございましたって、なんかさ、なんか立ち食いそばぐらいならね、券売機でこうなやつでね、で立ったまんまでシュシュシュと出てきてシャシャシャと食って、でごっつおさんと言わんと出てくるみたいなもん、もう都会の駅のホームとかね、あんなんは別にしゃあないっちゅうかええと思うんですよ。けど人の手かけかけ、そう思うと世の中は正しいか間違ってるかの答えってないんかもしれませんよね。いや、この間もそんな話になって、今大阪湾とか全然魚が取れなくて貝が育たなくて、ほいでそのね、あのテトラポットとかああいうのを大阪湾のこう岸辺に近いところとかにたくさん沈めて、魚の安全な巣みたいな作りやすいように人間がテトラポットいっぱい埋めてるのは何でか言うたら、川がきれいになりすぎたんよ。原因はただそれだけなんですよ。昔はだって僕らガキンコーラでもそうやけど、そのうちらでもそうやけど、谷の水家の中で引いて、はいはい、ここで洗い物したり、でそれこそ昔のことなんで、おしっこやあんなもんもみんな川流れていってたんや。そやけど、おじいちゃんがよう言うてたわ、お前のするしっこやうんちぐらいな、3メーターも5メーターも流れりゃもう浄化されるんやって言うて、で魚たちはみんなそれを喜んで餌にして太るし、でそれがミネラルになるから田んぼに張られる水も畑にまく水も栄養満点って、でも今もうみんなオール浄化層なわけでしょ。でとっても綺麗な水が川に流れて、川は確かに淀川かって綺麗になったし、道頓堀かって綺麗になったし、日本中の川綺麗になったけど栄養がなくなったんですよね。
ごめんなさい。
いや、これあの休憩タイムの音じゃない。塾長の携帯が鳴ったということで、
はい、
でも人間がきれいにせなあかん、きれいにせなあかんということが完全に反作用になってるんですよ。
なるほど。
ほで、それこそ話してたのは、この3、4年むちゃくちゃ暑いじゃないですか、今年もまたスーパーエルニーニョとか言うて、この過去3年よりもっと暑なるって、もっと台風のでかいのが来るって、でもその要因の一個は何や言うたら、人間が工業とか経済を発展させるために一時期は工場の一回で音止めた、あ、音止めるかと思ったら喋り出しましたね。あの、その、一時はやりすぎた、その工場から煙突の煙とかバンバン出て、ああいうので四日市喘息とかね、ああいうのんで公害公害とかって、あれが一時言いすぎた、それがためにみんな煙をなるべく出さんように、空気を汚さんように、これで車もハイブリッドが増え、ですると空気が異常なぐらいの速さで人間の力で綺麗になったんですよ。だ東京なんか本当そうですよね。僕が若い時東京行った時、もう三重県と全然ちゃうわと思ったのは、夜鼻かんだら鼻真っ黒になってさ、それぐらい空気汚かったんよ。ほんでさ、神田川や多摩川やの川にしたかって、むちゃくちゃ汚かったんや、昔は。でも今あよ泳いでんねやで、多摩川なんて。空気がすっごい綺麗になった東京、あれ安倍晋太郎さん知事の時、ディーゼルのトラックの排ガス規制をめっちゃ厳しくやりましたでしょ。あれが絶対大きいなと思うぐらい、もう適面に東京の空気綺麗になった。でもそれがおかげで空気が綺麗になりすぎて、太陽の光を遮るものがなくなったわけ。これで紫外線がものすごく強くなってきたんで、ともきなんかでもさ、けどサングラスかけんな目しんどいって、はいはい、今年からサングラスかけてるやん、サングラスかける人の数がめちゃくちゃ増えてる、これで白内障緑内障の病気眼病になる人もちゃくちゃ増えてる、それで 空気きれいすぎるから日お膝入りすぎてほんで気温が上がりすぎる
ん
よ。はいはい、なるほど。
なんで下手すると、うん、なんか答えてないよなって、
うんうんうん、
ほら空気は汚すよりはきれいにした方がええんやろうけど、あまりにも過敏にしすぎると、
うん、
またその仕打ちを食らうのはまた人間なんですよね、うん、これ
でそう思うとほんまにこう極端じゃないですか、うんまあ、どっちの立場から見るかによって、うん、こう空気をきれいにしよう、うん、それとも工業を発展させようなのかって立場によって違いますけど、全て思うのはバランスやなと思うん
ですよね。本当にそうやね、バランス、ね、それがさっきの安倍さんの話にしたかったよな、うん、じゃあチャッピーがチャット GPT がどうかとかさ、うん、ハラスメントがどうかとかもう今過剰に反応しすぎないやって、
うん
うん
うん、
過剰になやりすぎやなこれな、
うん、
まあ、そう思うと水がきれいになりすぎて魚が育たんなったっていうこととか、それとかな空気がきれいになりすぎたがためにこの温暖化に拍車がかかってしまってんねん。まあ、そうなん言い出したら本当人間のやってることの先にこれが正しい答えっていうのはきっとないんよな。どこにバランス取るかというバランス感覚を頼るしかないんちゃうかなみたいな。
そうですよね、人間がでも全部バランス壊してますもんね。自然界では絶対こうねこの循環が起きてるけど、その循環止めてるのは人間やなと思うし、
それからこれだからまたクマが呼ばれていらっしゃ
るね、
来てらっしゃるけど、あれも僕が思うにはなんですけどね、テレビであんま言えへんけど、あんなにクマが出てくるの僕おかしいなと思って、でもね僕の仮説なんですよ、全然そんな信憑性ないからあれですけど、僕は鹿が増えすぎたからやと思うんですよ。鹿
が、
要は鹿ってものすごい繁殖力が強いんで、どんどん子供生まれるんですよ、どんどん。これその鹿が山の中のもうどんぐりや熊と一緒のようなもん食べてるわけなんで、鹿の数が増えすぎて鹿が山中のもんを食ってもうて、で食い物なくなってもうて熊降りてきてるんやと思うんですよ。もう増えすぎた要因の一個はね、人間が鹿を取らなくなったからですね。もう漁師の皆さん年寄りやから、年行ってきて走り回られへんし、僕らは子供の時あんな山奥でしたけど、周りの大人の人はみんな鉄砲撃ってたから、でみんな言ってたわ、鹿なんか何ぼ撃ってもいくらでも繁殖するって言って、いくらでも繁殖するんやって言って、それで僕らは鹿肉食べてしてる時もね、おっちゃんらがね、俺らはなすごいいいもの食べてんねやぞ言
う
て、だって鹿が農薬かけた野菜食うか言うて、で感染症じゃ合併症じゃみたいなお子さんために熊に抗生物質の薬入れてるかいう人間が食うてる鳥や豚や牛なんてな、人間がなるべく早く大きく育てて、寝かさんようにしながら鳥なんか五十数日でブロイラーとかって出荷されるわけでしょ、で、ね、でほぼ寝かしてもらえやん、で薬のいっぱい入ったようなもんで、なるべく早く育ち上げるから安く販売できるわけで、これまた人間が企んでやってる金にまつわることなんだ。そうやと薬漬けのもんばっか食うてほら病気になってもしゃあないやろって。でも俺らが日々食べてる鹿肉は完全に無農薬の餌、それに無駄な脂身がなくて良質のタンパク質やと言うて、俺らはすごいもん食べてるんやって、だからどんどん鹿を取らんと熊に申し訳ないっていうことをよう言いよって、熊ほど優しい動物はおらんからって言って、
へ
だって迷子になった子供が熊の穴で一晩熊に守ってもうた話とか、そんなうちの田舎にありましたもん
ね。
ちょっと僕ら子供の時、僕も熊の姿って見たことあるんですよ、何回か。熊を怖いとあんま思ったことないですよ。
そういうイメージじゃなかったね。
ねえ、まあ、熊談義で興奮してるうちに時間が来てしまいました。ということでお届けしました。中村文明と、
ともきと、
まちあきと、
いっちゃんと、
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。